さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
今日は進化論で有名なイギリスの自然科学者チャールズ・ダーウィンの言葉です。最初は英語で言います。 It is not strongest of the species that survivesNor the most intelligent that survivors. It is the one that is most adaptable to change. 次に日本語の訳を言います。生き残った種っていうものは最も強かったわけではない。また最も偉かったわけでもない。変化に対する適応能力が高かったのである。NHK のテレビ番組「ダーウィンが来た」のタイトルにも使われ、多くの方に馴染みのあるダーウィンですが、実は私はあまり詳しくは知りませんでした。冒険家のイメージが強いダーウィンがいかにして生物の進化論を提唱した著作種の起源を発表したかを調べるうちにこの言葉に行き着きました。
すごいですね。この冒頭に紹介されたこの言葉は我々でも知ってますよね、うんうん、先生が紹介してくれた言葉の中では一番知られている言葉じゃないでしょうかね。
そうなんですか、
うん、それではそのダーウィンの人物を紹介してください。
はい、わかりました。ダーウィンは1809年2月、イギリス中央部のシャルズベリーという町で6人兄弟の5番目の子供で次男として生まれました。祖父は医師で種の発展についての考え方を含んだ論文集を発表していました。そして父も医師で、息子には家族の伝統を受け継いでほしいと願っていました。ダーウィンは10歳の時寄宿制の学校に入りましたが、16歳になると狩猟に夢中になるあまり成績が落ちて退学することになり、医学を学ぶためエジンバラ大学に送られました。
まあ、一番有名になったダーウィンなんですが、勉強は好きではなかったんですね。
そうですね。ダーウィンは医学よりも動物学や地理学を強く興味を持ちました。最終的に父親はダーウィンを医者にすることを断念し、進学を学ばせるためにケンブリッジ大学の進学部へ送りました。ダーウィンは牧師になる気はなかったようですが、進学部なら時間に余裕ができ、大好きな自然観察や実験をすることができるだろうと考え、ケンブリッジ大学に入学しました。
ケンブリッジ大学での勉強が後に影響を与えたんでしょうかね。
はい、ケンブリッジ大学で植物学者のジョン・ヘンズローと出会い、ヘンズローが開設した庭園で植物採集にのめり込みます。後にヘンズローとの出会いについて、自分の研究に最も強い影響を与えたと振り返っています。
大学を卒業後はどんな職業に就いたんでしょうか？
はい、彼は1831年にケンブリッジ大学を卒業後、牧師になる道を選択せず、恩師ヘンズローの紹介で海軍の測量船ビーグル号に乗船することになりました。父は当然、海軍生活が牧師の経歴に不利になることや、ビーグル号のような小型船は事故や遭難が多いことを心配して難色を示しますが、彼は叔父の取りなしで参加を認めてもらいました。測量船には専任の博物学者が他に乗り、ダーウィンは 艦長の話し相手をする客人としての参加でした。ビーグル号は5年がかりで南アメリカ、ガラパゴス諸島、ニュージーランド、オーストラリアなどを回り、ダーウィンにとってとても貴重な体験でした。
ガラパゴス諸島というところにも行ったんですね。
そうですね。
ダーウィンがその長い航海で何を学んだんでしょうかね。
はい、彼は多様な生物や化石を収集し、スケッチや記録を取りました。各地で見たものをもとに、ダーウィンは生物が進化すること、その進化は化石と生きている生物のサンプルを使って追跡できるといったことを考えるようになりました。この航海では彼の地理学と地層の知識が大変役に立ちました。彼は各地で見た生物の多く、特にガラパゴス諸島の小鳥と亀で顕著でしたが、それらの生物は自然選択の働きを通して適応と変化が生じてきたのだと結論付けました。
彼はその考えをまとめて進化論を発表するのですか？
1836年に航海を終えてイギリスに戻ったダーウィンは、生物の進化についての理論はすぐには発表しませんでした。彼はコレクションの分類と標本化に時間をかけ、ビーグル号に乗船した体験をまとめた記事を発表して人気を得ていました。
有名な進化論を発表したのはその後、かなり後のことなんでしょうかね。
はい、ダーウィンが航海が終えて約20年後の1857年、若い生物学者のアルフレッド・ウォレスが研究成果をまとめた自然選択による進化理論の概要を送ってきました。ウォレスは博物学者たちが作っている輪廻協会でこの理論を発表するため、ダーウィンの推薦を取り付けたかったのです。一方、ダーウィンはウォレスの研究が自分の研究に似ていることにすぐ気がつき、自分がアイデアを盗んだのと思われることを避けるため、自分の研究論文を燃やそうと申し出ました。しかし最終的に両者とも輪廻協会でそれぞれの理論を発表することになりました。
この2人の研究成果はどんな反響を呼んだんでしょうか？
はい、研究成果が世間の注目を浴びたのは、2人の出会いの2年後の1859年にダーウィンが出版した著作「種の起源」でした。この本は一般社会と科学者の世界の両方で社会的、宗教的、政治的、そして科学的な思考に対して根本的な影響をもたらしました。というのも、当時はキリスト教の影響が強く、生物はすべて神による創造物で変化などはせず、とりわけ人間は特別な存在だという考えが当たり前でした。そのため種の起源で人間を含む生物の進化論が発表された直後は、当然のように批判が殺到し、ダーウィンはそんな論争に嫌気がさして騒ぎからできるだけ遠ざかるようになっていきました。
まあ大変な騒ぎでしょうね。ダーウィンはそれで研究することもやめてしまったんでしょうか？
彼は晩年疲れやすくなりましたが、研究をやめることはありませんでした。1881年、72歳の時に出版した最後の本では、若い頃の関心に立ち戻り、ミミズが土壌形成に果たす役割を論じています。そしてダーウィンは1882年4月ケント州ダウン村の自宅で亡くなりました。本人は村の教会に埋葬されると思っていたそうですが、多くの科学者たちの働きかけで国葬に付され、遺体は多くの国王や首相などが埋葬されているロンドンのウェストミンスター寺院に埋葬されました。それでは最後にダーウィンの名言をもう一つご紹介します。最初は英語で言います。 An American monkey after getting drunk on brandyWould never touch it again, and thus is much wiser than most men. 次に日本語の訳を言います。ブランデーを飲んで酔っ払ったことのあるアメリカザルはもう二度とそれに手をつけようとはしない。人間よりはるかに頭がいいということだ。さすが観察の視点が違うダーウィンならではの名言と思いました。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生ありがとうございました。以上私の一押しコーナーでした。